よっしゃ。これで OK かな。録音よし。ハッシュタグよし。何も間違ってないな。大丈夫だね。という方、風呂から上がりました。疲れた。疲れたね、今日は。楽しかったでも。まあ、疲れた原因の半分は、帰り、おそらく1時間半ぐらい歩いたことだと思うんですけど。いやー、久しぶりに 3D で踊った。踊ったわ。いや、シエピのバースデー、ほんとよかったね。まあ、俺はもうね、まあご存知の通り、いたわけですけれども。ね。いやー、なんだろうな。なんか、いい誕生日だなって思いながら、みんながさ、ね、一丸となって応援してる感じがすごい素敵やなと思いながら、見たりとか自分も出たりしてね。っていうか生でさ、ラップはきついって。CP にさ、最初リアルフェイス歌う感じにしようぜって言われた時に、俺がリアルフェイスをさ、曲は知ってたんだよ。ただタイトルがリアルフェイスだってのを知らなくて、もういいよ、CAP のバースデーだしね、CAP の大歌歌おうぜって言ったらさ、で、聞いたらさ、ラップバリバリに入ってるし、この曲知ってるけれども、みたいな。ねえ。驚愕しながら、でもまあね、まあ今日配信でもね、言いましたけど、シェイピバースデーなんでね、頑張ろうかと思いまして、ね、無事歌いました。で、みんなもね、うまかったよとか、よかったよとかって言ってくれてるので、まあよかったかな。もうさ、ねえ、まあ、再三言ってますけど、未だに、でも俺はね、自分の歌がいいかどうかっていうのはまだね、見極めてない。自分の耳でちゃんといいな、自分の歌、自分でいいなって思えるまでは、いいなと思わないので。多分お前さんたちはもともとさ、ね、俺のことを好きだから、そこの、ね、ひいき目が入ってると、未だに俺は思ってるからね、感想を。自分の耳でいいって思うまでは、歌に関しては自信を持って自分一緒って言わないので。 まあでも、みんなの反応とか、あと自分でもね、自分で聞いてもね、まあ多少やっぱり前よりはマシにはなっとるやろうなっていうのはもちろんありますよね。そうだから、みんなのうまいよっていうのは、いまだに、でもそれ俺のこと好きだからでしょって思ってるけど、ちょっとマシになってきてるから、今後みんなの、その歌うまいよっていうのを素直に受け取れる日が来ることが、あると思いますので、それまではちょっと疑心暗鬼でいさせてほしい。まあそんな感じで。まあでもね、まあどうであれ、ね、実際の歌がうまいうまくないは置いといて、みんなが喜んでくれたこと自体は本当だと思うので、まあそこはね、本当に歌ってよかったなと思います。ね、あとダンスがね、今回ダンスというか振りがさ、クソアドリブ。CAP からさ、歌うのこれねとは言われたんだけど、振りってどうすんのっていう話がさ、ねえ。そしたら当日、適当にやろうだけど。まあでもここも、あれだよね。やっぱライブのさ、成果というか、多少動き方のさ、まあ、ライブの成果と、あとライブの反省だね。この辺で結構出てきたね、そういうのが。まあライブのさ、 今だから言う、ライブが終わってもう数ヶ月だから言うけど、やっぱさ、ダンスに関しては自分でもちょっとね、心残りが多少あって、特に下半身だよね。手振り、身振り手振りはまあある程度ね、感覚はつかめたんだけど、足の方だね、下半身の動きがもうちょっとかっこよくできたんではないかっていう反省点があってね、まあ、そこを今回ちょっと意識して、まだね、ちょっとまあ、ちゃんとした振りで踊ってるわけじゃないので、バシッと下半身決まってるとまでは言えないんだけど、でもまあ、シエピがやってるやつとかを見てね、シエピってさ、やっぱ動きがかっこいいじゃないの、こういう時って。だから CAP を見ながら、ちょっと、あ、こうするとかっこいいんだな、みたいなのをね、学んでいったりしまして。いやー、まあそんなわけでね、一緒に踊れたし、一緒に歌って、ね、気づいたらさ、一緒に、マフィアで一緒に歌うのは初めてなんだな。なんか歌った気でいたんだよな、俺。なんか知らないけど。ね、さあ、前から言ってるけど、結構ね、プライベートとかでもさ、遊んでるし、なんか一番、まあ、相棒っていうことを今回使ったけど、やっぱまあ一番さ、俺が、フォロスターの中で距離感近いなっていうのは、CAP なんですよね。なので、まあ、多分今ね、プライベートで一番連絡取り合ってる、なんだろう、案件とか仕事とか以外で、仕事、あれね、運営さんとのやり取り以外で一番多分連絡取り合ってるのが支援なんで、なんか歌ってないっていう気が全然なかったんだよ。そしたらさ、終わった後にね、CAB と一緒に、今回の影山支援生誕祭の、ハッシュタグ見てたら、そう マフィアでようやく歌ってくれたみたいなさ、感想が出てきて、ああ、そうだったかって思って、ね、俺たちってさ、歌ったの初めてだったんだってって支援に言ったら、そうだよって言われて、俺はなんか全然歌った気でいたけど違ったんだわ。ね、みんなでね、歌う曲とかさ、あとペンタスとかさ、ね、何人かで歌う曲とかがあったから、そう。まあ、それで歌って気になってたのかな、俺は。ね。まあ、でも、ようやく歌えたし、まあね、3D で、しかも、まあ、CAP のバースデーで、ね、歌えたっていうのもあって、いや、楽しかったし、ね。その前に、みやびとさ、支援で、バレンタインでキス歌ってたから すごいな、この、なんだろう、可愛いから、かっこいいかな？かっこいいにね、の振り幅が面白いなと思いながら、ね、歌ったりしてましたけど、ね。で、まあその後ね、まあほんと支援がさ、ね、今回、喉がちょっとね、多分歌の練習とかすごいしてたんだと思うんだよ。ね、だからさ、水飲んでたじゃん？ちょっと大丈夫かな、心配だったんだけど、本当に最後まですごいかっこよく歌って踊ってしてたんで、いやー、すごかったよ。だってさ、みんなに聞こえてないんだけど、絶対に。要するに俺たちにはさ、スタッフさんの声聞こえてんのよ。例えば、今カメラちょっと外しますんで、支援さん水飲んで大丈夫ですよみたいなタイミングとかね。あと、時間がちょっと押してるんで巻いてくださいみたいな。連絡とかが耳に入ってくるようになってるわけさ。でさ、まあ、要するに、まあ、スタッフさんって何人もいるわけですね。で、その中で、まあ、連絡くれる人が、まあ、一人いてみたいな。で、あとは、なんか、いろんな、ね、オケ流してくれる人だったりとか、まあ、おそらくステージ、まあ、俺たちもちょっと何人いるのか正確には把握してないけど、まあ、多分、本当に何人か、結構、まあ、5、6人以上はいるんじゃないかなとは思うんだけど、まあ、そういう人たちがいるわけで、で、ね、まあそういう、なんつうんでしょうかね、まあ指示だったり出してくれたりする中でね、CAP が最後に、ジャーニー・トゥ・ザ・ファイナル・スターズ歌って、終わった後にさ、ありがとうってつぶやいたじゃん。その時に、後ろでそのスタッフルームの人たちの歓声みたいなのが 俺たちの耳には入ってきてて うわーって言って しかもさ、スタッフルームの人たち、多分ね、大体男性だと思うんだよね。結構ね、男の黄色い悲鳴みたいなのが 聞こえてきてて、で実際、まあ、終わった後、ヒゲと喋ってたら、なんかね、ヒゲの方にもね、よかったです、みたいな、スタッフさんからの、他のスタッフさんからのね、感想とか来てたらしくて、いやー、ね、まあ、見てる人たち、みんなが楽しめた、ね、スタッフさんも含めて楽しんだのかなって思うと、とても素敵なバースデーの、あれだったなって、配信だったなって改めて思いましたね。なので、みんなもね、楽しんでたろうし、まあ本当に、なんだろう、スタッフさんも楽しんでるっていう意味では、まさに一丸となってって感じだったよな。そう。いやいや、というわけでね、いや、マジで、楽しかったなーって話。今日の感想をね、スペースでちょっと言いたかったっていう感じ。もうね、散歩とかしてたら 俺さ、散歩さ、猫じゃないや、にゃんこバスではない電車なんだけど、にゃんこバスという名の電車を 自分が降りるべき場所から3駅ぐらいかな、前に降りて歩きたかった。なんかさ、今日寒いって言ってもそこまで極寒でもないし、ね、なんかちょっとさ、気持ちよくなっちゃって、ね、その配信がさ、すごく気持ちよく終わったから、気持ちよくなっちゃって、ちょっと歩いてね、このハイテンション感を冷まさないと寝れないなと思って、で、歩いて帰って、そしたらさ、ね、そんなに冷めなかったわけですよ。そんなにそのテンション感が冷めなくて、このままじゃ寝れないから今スペースやってんだけど、まあ、冷めないはいいけど、まあ、配信をする感じのもの、こうね、今のトークとかもさ、まあ、どっちかっていうとね、なんかなんだろう、まあ配信よりも素の俺なわけじゃん今。なんかこれスペースでやるのがいいなと思って今ね、スペースやっておりますね。まあ、みんなに関しては付き合ってくれてありがとうって感じですね、ここまで。あとね、あれもあったしね、CAP がさ、さっきメンゲンやってたでしょ？そう、メンゲンが終わってからがいいなってのがあってね、風呂先に入ってきたんですけど。いや、夜の散歩楽しかったよ。いやさ、ちょっとマナーが悪いんだけど、帰り、晩ご飯ってさ、もう終わった後に、その晩ご飯をね、食べれるお店が空いてないわけですよ。で、まあお腹は空いてたんですよね。で、もちろんシエピたちとはもう途中で、ね、一緒に帰れるルートまで一緒に帰って、そっからまあ別れてみたいな感じになったから、一人で歩いてたんだけど、夜のね、お腹空いて、もうでも歩きたいしっていうことで、ちょっとね、行儀は悪いんだけど、コンビニでパン買って、食べながら、こう、かじりながら歩いて帰ってきまして いやー、いい夜だったな、終わった後も。そう。歩くにしてもね、まあ1時間半ぐらいかな、全部で。ツイートした時点ですでにもう、ね、結構歩いてたから、あと1時間ぐらいで帰るかもって言ってた時点で、もうちょっと結構歩いてたから、まあ総勢1時間半ぐらいかな、本当に歩いてて。まあその前にダンスもしてたわけで、まあ魔人といえど、ね、1時間半歩いたら多少のこの疲れみたいなのはありますよね。チャリより歩く方が疲れるよね、本当に。あと魔人はね、あれだからね、魔界に今いますんで、魔界にいますんで、人間界とね、重力がやっぱ違うから、1時間歩くとさ、疲れるわけですよ。ね、人間界のね、3.5倍ぐらい多分重力あるんですよね。まあそんなわけでね、いろいろ散歩しながら帰ってきて、今に至る、風呂入って気持ちよかったなーってなって、今に至る。何キロぐらい歩いたんですか？何キロだろう？でもね、ゆっくり歩いてたんだよね。そんな急いで帰ることもないなと思って。多分、だから距離感的に言えばそんな10キロは歩いてないと思う。 いや、10キロはさすがに絶対行ってないわ。半分ぐらいじゃない？ 5 キロぐらいじゃないかな。だと思いますね。ちょっと、多分測ってなかったんで、わかんないですけど。いやー、まあ、そんなわけで今すごく気持ちがいい。あとね、まあ、スペースだから軽く言うと、CAPA のバースデーがある。のプレゼントはあれで終わってないからね。さすがにな、歌を一緒に歌う、しかも CAP から頼まれてっていうのが誕生日プレゼントっていうのはちょっとねえ、あれだったんで、別のプレゼントをね、実は渡したんですけど、それはどうなんだろうな、CAP 今度紹介してくれんのかな、ちょっとわかんないですけど、ちゃんとね、渡しました。去年とはちょっと毛色の違うものをお渡ししたので。ねなあ。まあ、こうやって、な。相棒の、今日は、恥ずかしいけど、あえて相棒って言うけどね。今日はね、あえて相棒の、ね、バースデーを祝えて、楽しいな、嬉しいなと思いましたね、ほんと。まあ、これからもね、多分、俺と CAP ではやっぱり、まあ、なんだろうな。仲はいいけど、すごい、やりたいことの方向性が全く一緒ってわけでもないから、多分、みんなの目からしたら、そんなにね、頻繁に何かやるってことはないかもしれないけど、ただまあ、ね、CAP も今回のライブが、バースライブが終わったんで、またなんかやろうって話も出たんで、またね、近々コラボとかはあるかもしれません。ボスから聞いた？ あ、そっか、メンゲンでちょっと話してたのかな？ねえ。あ、今度スパチャの時に紹介する。マジか。じゃあね。いや、俺もね、今回のプレゼントはね、実はめちゃくちゃ気に入ってんの。めちゃくちゃ気に入ってるから、もしみんなが見て、すごいなとかね、よかった、あれだなって思ったら、なんか思ったことあったら、ちゃんと、俺の名前をつけて感想して、感想を、お願いします。ね、コラボもしようって言ったし、ね、また歌を歌おうみたいな話もね、しましたしね。特に今日はさ、CAP もそうだし、あとヒゲマネもいたしね、まあ、みやびもいたしね。ね、みやびは置いといて、みやびは置いといて、ね、ヒゲマネと支援がいたんで、なんか歌おうぜってなったら、もうマネージャーが即、いいっすねっていう話になるんで、結構ね、いろんなことがスムーズにね、話が出たりして、まあ、歌だけじゃなくね、今後こういうことやろうぜって言った時に、そういう話がいろいろと出たりして楽しかったですね。やっぱ3D とかってやるとき準備があるから、割とさ、あれじゃん、早めにやっぱり会うんだよね、みんなと。だから、まあ、本番はね、8時からの1時間ですけど、もっともっと早く前に集まって、で、その間、まあ、俺たちが常に何かやってるわけじゃないから、スタッフさんがね、俺たちのことをいろいろとね、見てくれる時間は俺たちが暇だったりするから、そういう時はね、みんなで喋ったりしてましたけど、そう、みやびともね、そう、なんか俺、みやびがさ、と、この間、スパイダーマン見に行ったからさ、なんか、勝手に俺の好きなものをみやびも好きだろうなと思って、ドラゴンボールの話めっちゃ振ったら、あんまり 知ってなくてさ、みやび、今度さ、次の映画さ、ドラゴンボール見に行かない？って言ったら、ドラゴンボール？僕ね、復活の F は見たよみたいなこと言ってたから、そっか、ブロリー見てないんだと思って。で、今度、絶対ブロリー見ろ。で、ブロリー面白かったら俺と一緒に映画行こうっていう話をしたりとかしました。次のね、スーパーヒーローっていうね、ドラゴンボールの映画が4月にやりますけど、そういう話したりとか、そう。で、あとね、ヒゲマネとはポケカの話をしたりとか、 そう、ポケカがさ、今日発売日のやつがあったじゃん。なんだっけ、なんとかリュージョンみたいなやつ。あれがさ、たまたま俺が入ったお店に売ってて、買ったのさ。いつもヒゲマネが教えてくれるっていうから、なんか、ポケカが売ってるのを見かけたら、とりあえずちょっと買うみたいな、ことをしてて。で、買って、これ売ってたから買ってきたよって言って、見せたら、まあ、ヒゲマネに、それね、アランさんがめっちゃ欲しがってましたよ。アランさんに写真送ってもいいんじゃないですかみたいな こと言われて、アルランディスに煽る写真を送ったりもしてた。アランさん見て、これ変えたよって。そしたらアランさんが、俺変えてないのにみたいな。みたいなことを言ってましたね。年代差じゃねえよ。ねえ、年の差関係ないでしょうが、5000歳と3、ねえ、10? なん、10? 8歳?ね、確かに年の差はあるけど、ね、ちゃんとみやびも、ドラゴンボール知ってるよ、きっと。わ かんないけど。たまたまブロリー見てなかっただけだって、きっと。絶対ブロリー見たらハマるって、あいつも。ね、でも好きなキャラ誰?って言ったら、トランクスがめっちゃ好きって言ってた。そう、トランクスがめっちゃ好きって言ってて、今度の映画でさ、ちっちゃいトランクスちょっと成長するの知ってる?みんな。ドラゴンボール話してるけど。で、みやびみやび、これさ、次のね、ドラゴンボールのね、このキービジュアル見てみて、って。君の好きなトランクスがさ、中学生ぐらいになってるんだよって言って見せたら、めっちゃ湧いてた。そういう話しましたね。ね。で、猫山ぬいぐるみ、ああ、そうだね。猫山ぬいぐるみさ、よくよく考えたら、俺のデザインなんだ。そうなんだよな。猫山ぬいぐるみってことは、要するに、俺のデザインしたものがぬいぐるみになったってことだよね。考えたら、よくよく考えたらすごいことだよな。自分のマスコットより先に、ね、相棒に描いたマスコットが立体化するっていう。ね、まあ、なんかね、グッズにしたいときにしていいみたいなことを聞かれた気がするけど、全然いいよって言った記憶ありますけど、まさかね、あんな可愛い感じになるとはね。いや、すっかりね、影山家の一員になっていて、ね、生みの親としては、鼻が高い。よね。チュンガミぬいぐるみ待ってます。チュンガミのぬいぐるみが。でもさ、俺今チュンガミリアル化計画を考えてる。どうしよっかな。なんかね、俺さ、大体マスコット系なら描けるじゃない?イラスト。でもさ、超リアルな鳥とか描けないと思うんですよ。誰か描いてくんねえかな。イラストレーターさんに頼むかな。いや、本当になんか、肩に止まってる感じの、中二病のキャラクターが、肩に止まらせてるような、なんか鷹なんだかワシなんだか、そういう感じにしたいのよ。猫山を。猫山じゃない。チュンガミを。ねえ。だからさ、ねえ。進化系のやつ、どうにか、ね、誰かに描いてもらえないかな。イラストレーターさんにお願いしようかな。お前さんの大きなぬいぐるみが欲しい。お前さんってお前さんだよ。わかってる。自分のぬいぐるみが自分の家にあるってどう思う?みんな。ねえ。虹色のさ、ねえ、二等身の、2.5等身ぐらいかの、ねえ、目ん玉クリックリの自分自身がいるんだよ。ねえ。チュンガミぬいぐるみが欲しい。本当に。でもさ、猫山ほどさ、出てないじゃん。俺の画面に。配信画面に。ねえ。だったらもっと俺の画面に出てくるような感じにするわ。ねえ。 多分俺が今チュンガミを新たに今のねいる今いるチュンガミを新たに書いたとしても多分みんながこれじゃないって感じになると思う。アレンジを入れると思う。猫山書くときもそうだけど、書くたびに今はこっちの方が可愛いなっていう風に書くから、うん、だってさ多分最初期の猫山と今 CAP の配信画面にいる猫山でもだいぶ違うと思うの。あれさ猫山ってさ一番最初に書いたのデビュー直後じゃん。でその時からずっと CAP は多分猫山配信画面に入れてくれてると思うんだけど、そっからいつだっけなバージョン2になったの。バージョン2もさ1年前ぐらいじゃない。ね、だバージョン1とバージョン2で結構ねデザインというかでバランスが変わってるから、うん、ねチュンガミに関しても今また変わると思う、うん、虹色には誇りを持っているまあまあねお前さんのさ T シャツあれ T シャツってさみんな買った？前のやつ去年の誕生日のやつお前さんグッズ一応出してんだからね。お前さん T シャツというものを出してはいるんだからね、うん、ねそれを買った人だけがぬいぐるみを出してくださいっていう、権利があるのかもしれない、うんね、まあ正直なところねどうなんだろう。ぬいぐるみにするならぬいぐるみにしやすそうな感じのマスコットもまた欲しいよね。チュンガミってマスコット向いてんのかなぬいぐるみに。ちょっとわかんないな、うんね、まあそんなわけでね、まあぬいぐるみでも みんなぬいぐるみ結構好きなのかな。で今回猫山はまあぬいぐるみしても可愛いデザインだと我ながら思っておりますけれどね、うん、ぬいぐるみって結構ねなんか多分あれだよねホロスターのそういうマスコットのぬいぐるみみたいなのは今回が初めてなのかな。違ったっけ。誰か他のメンバー、ひやまるちゃんのぬいぐるみとか出てたっけ？出てないよね。うん。ね。うん。お前さんグッズ欲しい。マジか。うん。再販希望。誕生日のグッズはね、再販とかってされないと思うんだよな。今まで多分前例はないと思うの。どうなんだろう。ホロライブのお嬢さん方の方はあったのかな。俺が知ってる限りでは多分ないんだよね。うん。だから次作るとしたら別のデザインにするかな。うん。ね、過去のものは過去のもので、まあとりあえず持ってる人は大事にしてもらって、買えなかった人はこれから先のグッズを楽しみにしてほしいかな。うん。キャメちゃん、確かに。そう、キャメル、食べっ子動物園、クッション。あれってさ、クッションだっけ？クッションなのか、そこそこでかいんだっけ？ね、うん。でもあれ、クッションってぬいぐるみ扱いでいいのかな？だったら、お前さんの顔のクッションとかありなんじゃないの？自分の顔を自分のケツに敷くお前さんたち。ね、すごいシュールだけど、それは確かにちょっと見てみたいな。うん、いやね、まあでもぬいぐるみみんな好きならね、何かしらの何かしらぬいぐるみはいつかね、うん、作ってみたいな俺も。ね、ナイスッチぬいがし、あ、ナイスッチ自体をさ、あれってさ、配信？ナイスッチ言われても、ナイスッチって何ですかっていう人の方が多いんじゃない？一回、名前出たのって1、2回ぐらいでしょ、配信の中で。ねえ。しかもスタンプ作った時にさ、即興で作った ねえ、サムズアップの手の擬人化じゃないな、鳥化だよね、擬鳥化だよね。ね、最近入って、最近俺のこと知ってくれたお前さんは多分そんなに知らないと思うので、ね。T シャツも出てんだけどね。T シャツ、ちなみに、あれよ、チュンガメとナイ、あの、そのナイスウッチの T シャツは常に販売中だからね。あれ締め切りとか確かないよね。まだ売ってるよね、多分。うん。あれもう売るのやめましたって多分言われてないと思うので、うん。ねえ、そう、ナイスウッチ、タムスアップ、そうだよ。ナイスっていう、意味があるじゃん、サムズアップって。うん、そっから出たのよ、ナイスウッチ。よく見たらね、サムズアップのね、形してるっぽく見えるよ。はい。まあ、ぬいぐるみ、ね、ぬいぐるみ用に、なんか、作りたいね、じゃあ今度。またマスコット会議するか、今度。うん。なんか新しいマスコットも作ろうぜ。まあ、チュンガミとかはとりあえずさ、いるのはいるしやろう。いる状況はいるしやろうぜ。で、ただぬいぐるみとかなるときにみんなが欲しがりそうな、ちゃんとね、猫山みたいな正統派に可愛いやつを 作ろう、今度。ね。うん。ね、まあ、そういう配信もやろう。あ、配信といえばさ、あれなんだ、エルデンリング買ってきたんだけどさ、今日、ノリで買っちゃったんだけど、ね、ちょっとね、配信でやるのはどうするかちょっと悩んでます。うん、というのもね、結構申請出してから時間かかるらしいんだよね、許可が出るまで。うん、なので、まあ、今最短で出してもなんか3月の、いつだったかな、結構ね、1週間ぐらいかかるって言われて、うん、で、なんかさっきね、エルデンリング買ったってツイートしたら、やってほしいっていうね、コメントもいただきましたけど、ちょっとね、あと俺が 3D 酔いしないかどうかもチェックしなきゃいけないので、うん、なので、まあちょっと、裏でテストプレイをして、そっからかなって感じ。うん、りっちゃんはね、申請を早く出したんですよ。俺の場合、俺の場合さ、今日のアドリブで買ったから、そう。ね、なので、まあまあ、そういう理由もありましてね、まあ、ちょっと実際やれるかどうかに関しては、まだちょっと分かりませんけど、せっかくの初ではないけど、まあ、でも、ダークソウルとかやってないから、あの手のゲームは本当初めてかな。うん、エルデンリング。ちょっと、まあ、できれば言わずに遊びたいし、まあ、配信できればいいなというところではありますけれど、ね。もういい加減さ、3D ゲームできないって言い続けるのもちょっとね、あれなので、うん。そう。だからね、まあ、ちょっと流行りのゲームとかもやっていきたいなっていうところではあるんですよ。うん。FPS はちょっとね、根本的に俺多分性格的に合わないので、やらないとは思うんですけど、うん、ちょっとあれはわかんないけど、何？スプラトゥーンの3はちょっとわかんないけど、うん、まあ、それ以外の今、まあ、流行ってるエイペックスとか、バロラントだっけ？うん、とかはちょっと手出さないと思いますけど、ね、まあ、ただ流行りのね、ゲームぐらいは、今回、久しぶりにその流行りのゲーム、ヴァンパイア、サバイバーズ、ね、遊びましたし、ね、やっぱ流行りのゲーム遊んでほしいっていう人は結構いそうな気がするので、うん、やっていきたいなと思います。小川さん、リスちゃんのマスコットもしてます、デザインもしてませんでしたが、してました。そうですね。リスちゃんのマスコットのデザインもしてましたね。うん、ていうかね、いろいろ書いたんだよ。いろいろ書いて、その中で気に入って使ってくれてる人がいるって感じだよね。うん、ね、リスちゃんなんかもね、ずっと去年の誕生日かな、にあげた、リスちゃんがなんか怪獣の着ぐるみ着てるやつとか、あれもね、使ってくれてるし、うん、ありがたいことですね。うん、いやー。 そんな感じで。ね。角枕はいかがですか？いや、角枕はね、今軽く考えて言ったと思うんだけど、角枕ってめちゃくちゃね、コスト高いよ、きっと。わかんないけど。まっすぐの枕だったら、多分ね、もうテンプレみたいなのがあって、作ってくれるメーカーさんあると思うの。角枕にした場合、俺の角ってさ、ねじ曲がってんじゃない？あれ作るのって絶対コスト高いからね。ね、だから高いよあれはきっと。ね、いや、荒亀2で寄った時結構心配した。あれはね、まあ状況だよね。やっぱりマップの端々までちょっと見てしまうと酔いやすい。ただそういう限定的な状況じゃなければ、全然できるので、慣れたらいけると思うんだよ。だからさ、ね、それこそその、ね、荒紙とかもバリバリ 3D ゲームだけど遊べてるし、マイクラはきついけど、ああいうアクション系はちょっといける気がするんだよね。モンハンは全然大丈夫だしね。なので、まあちょっと慣れるゲームを増やしていきたいなというところではありますね。3以外のピクセルリマスタープレイしますか？もうさ、あれなんですよ。許可出ない。許可がなかなかね、わかんない。運営さんに一応お願いはしてるんですよ。ね。遊べるようになったら教えてくださいねと言ってるんですけど、運営さんからその返事が来てないので、現状遊べないんだよね。遊びたいんだよ。FF3 なんか買ったからね、俺ちゃんと。ピクセルリマスター買ったけど、そう、現状はちょっとね、いや、6も遊びてえんだよな。6好きなんだよな、ファイナルファンタジー6。めっちゃ好きなのよ。ね。いやー、ファイナルファンタジー6、みんな遊んだことある？スーファミの古いゲームだけど、ね。俺はね、めちゃくちゃ遊んだ、6は。ね、キャラクター何人レベル99にしたんだろう、あれ。わかんねえな。いや、さ、BGM がめちゃくちゃ好きで、こないだ YouTube のおすすめにさ、あれどうしたんだろう。エレクトーンかな、エレクトーンかなんかで、そのファイナルファンタジーの実際の音、実際にゲームで使われてそうな音を使って、ちょっと即興で FF の BGM 演奏するみたいなさ、人がいて、もうそれ聞いてて、もうめちゃくちゃもうね、あー、たまらねーってなった。ね、そう、仲間を求めてかな、 FF の6の世界崩壊後の BGM、ちょっとめちゃくちゃマニアックな話してるよ、今。ね、あれとかもう聞いてるだけでさ、はーってなるもんな。あとティナのテーマね。ティナのテーマとか聞いても、はーってなるもんな。いやーもうね。いや、FF のね、まあ、ドラクエもそうだけど、FFBGM がマジでね、遊んでるとね、もう、なんか脳に刻まれるよな、あれは。まあ、どんなものでもね、いい BGM のゲームは多分そうなると思うんだけど、特に俺はファイナルファンタジーに関しては思い入れのあるゲームなので、ファミコンとかスーファミのね、まあ、なんで思い入れあるかはちょっと過去に配信でも話したけど、うちのね、死んだ親父がの形見なんですよ、ファイナルファンタジー3とかは。そう、親父が残してったものなんだよね。で、それを俺を受け継いで遊んだりしたから思い入れがすごいあってですね、ね、なんでもう、いや、ファイナルファンタジーはね、3と、特に3と6かな、に関しては本当に思い入れがあるので、いつか遊べるようになったら絶対遊びますね。もう全部内容知ってるし、何をするとクリアしやすいかとか、全部わかってるけど。ファイナルファンタジー3のね、多分ラストダンジョンとか、ラストダンジョン あたりの隠し、アイテム屋さんとかね、多分覚えてるもんな、俺、場所とか。禁断の地やウレカの奥にあったよね、宿屋とかさ。手裏剣売ってるお店あったよね。くそ。わ、これ今聞いてる人で理解できる人が何人いるかわかんないけど、ね。いや、ね、楽しいですよ。ファイナルファンタジー。逆に言うと俺ね、セブンから先をやってないんだよね。プレステを持ってなかったので、遊んでないんですよね。だからまあ。逆に言うとセブン以降は確か遊べるはずなんで、その辺をやってみてもいいなとは思う。まあ、ドラクエはね、できるしね。ドラクエ確か全部できるんじゃないかな、1から。ちょっと詳しく覚えてないけど。ドラクエもちょっとね、触ってみたいっちゃ触ってみたい。逆にやったことないから触ってみたいし。ね、結局レトロゲームじゃねえか。やりたくなるの。最新作もな。なんか面白そうなの、結構、スチームとかである、今回のさ、ヴァンパイアサバイバーズみたいな、なんつうんだろうな。まあ、すごい、誰もが待ち望んだ対策っていうよりは、なんかブーム起きてるみたいな、ああいうちょっと、そういう系のゲームもね、面白そうで。もっとああいうなんか、みんなが発見して、すごい、なんだろう、ブームが起きてるみたいなゲームも遊んでみたいけどね。いや、だってさ、配信、今も誰かしてたんじゃなかったっけ？ヴァンパイアサバ、あ、アキロゼさんがやってるな。ねえ、あれハマる人はめっちゃハマるもんね。ああ、あとね、なんかね、古いシューティングとかもちょっとまたレトロなゲームの話だけど、ねえ、古いシューティングをね、やりたいんだよな。ねえ、いろいろとやりたいものがあるね、ゲーム。なんだっけな、ソニックウィングスとか一回やってみたいんだよな。確かあれもできたはず。ソニックウィングス2だったかな。みんな知ってる？ソニックウィングスって。俺も名前、ほとんど知らないんだけど、シューティングゲーム、前に遊んだ猫ネイビーみたいなやつ。遊べるらしいんでね。遊んでみたいですね。まあそんなわけで、いろいろやっていきたいですね。これから先。はあ。まあそんなわけで。俺、何時から始めたっけ、これ。まだ30分ぐらいしか喋ってない？ツインビーやってほしい。ツインビー好きだよ、俺。ツインビーはね、多分ね、ツインビーは、これも思い入れのあるゲームだよ、多分。初代のゲームを、うちのさ、親父がファミコン持ってたじゃん？で、ツインビーは多分、ツインビーを遊び尽くした誰かがくれたんだよ。しかも、なんだったかな。カセットの、しょ、ひょ、あの表面のシールが破れてて、何のゲームかわかんないけど、やつを、知り合いが、このゲーム遊んでみてよ。きっと楽しいよって言ってくれたんだよな。それがツインビーだった気がする。ベル取るやつ。ベル取ってレベル、パワーアップするやつ。あれもシンプルだけど面白いよね。シューティングも結構ね、楽しいの多いよな。そう考えると。グラディウスとかもやりたいな。ね。ドドンパチやイカルガ。イカルガなぁ。イカルガやってるやついましたね。イカルガやってるやついたな、私が。ね。イカルガはね、イカルガ独特なって、世界観がいいですよね。ただ、あの辺になるともうなんか、すごい弾が多すぎて、あれと一緒だよ、あれと一緒。あれと一緒、ヴァンパイアサバイバーズの、は、弾が、こっちの弾がすごいじゃん。あれの敵の弾がやばい版でしょ？言っちゃえば。昨日、俺がやってたサバイバーズの、磁気の弾が全部あれ、敵の弾でしたみたいになってるやつだから、 えらいことよ。うん、サラマンダ、ドドンパチ、ダライアス。ああ、ダライアスも人気だよね。あれでしょ、モニター2つつなげるんでしょ。ツインビー、何遊んだかな、ツインビー3とかをすごい遊んだ気がするんだよな。あの、ポコポコ大魔王。確かポコポコ大魔王復活かなんか、そんなサブタイトルだった気がするんだけど、違ったっけな。そう。あれすごい独自の世界観だったよな。なんか、ドラゴンの虫歯がのボスだったり。ドラゴンの虫歯に弾当てたら歯が綺麗になってクリアするみたいな、そんなステージがあった気がする。ね、すごいレトロゲームの話とかしてんじゃん、俺。やばいくね？こんなんだからおっさんとか言われるんだよ。ねえ。おっさんって言ったら許さねえからな。ねえ。パロディオスとかは可愛いけど、結構ガチのナイトなシューティング。うん。知ってますよ。パロディオス。ね。セクシーパロディオスとかあったよね。セクシーっていうのに釣られて、買ったことあるよね。確かセガサターンで出てたと思う。セクシーパロデュース。え、セクシーってことは、ちょっとエッツィなのかな？セガサターンでたまにそういうゲーム出るよね。いや、やってみるかって思ったら、まあまあ、そんなにでもなかった。まあまあ、そんなにでもなかったよねっていうゲームとかありましたね。あとはね、なんだ、レトロゲーム。でも、せっかく今ね、配信環境結構ね、また整って、ね、セガサターンとかを起動させやすくなったから、サターンのゲームとか遊びてんだよな。でも、セガのゲームとかなら多分遊べるんだよね。でも、セガサターンってさ、ソニックのゲームが出てないんだよね。ソニックレーシングぐらいじゃない？確か、ま、あの、正統派のね、ソニックの、あの横アクションみたいなゲーム出てないよね。バーチャロンかな、あとは初代のやりたいとしたら。でも初代のバーチャロンやるんだったら、あの PS の方で、あのツインスティック使ってやりたいよな。相変わらずツインスティックの動かし方がすげえ下手くそで、まだ練習中なんですけど。いろいろやりたいものはあるな。みんなさ、レトロゲームってさ、例えば全く知らないゲームでも面白い？見てて。ねえ。セガサターンのナイツ。あ、ナイツね。ナイツ持ってる。しかも今持ってる。確か、配信でやれるかなと思って、買ったやつを、テストプレイした記憶がある。そしたらさ、めちゃんこ下手くそで、難しいってなって。でもナイツめっちゃ世界観いいんだよね。ナイツ好きだわ、俺。BGM、あれもね、あの主題歌のね、ナイツの歌いいよね。あれ大好き。サターンも名作結構多いからな。桜大戦、桜大戦はさ、桜大戦はどうなんだろうな。俺も嫌いじゃないよ、桜大戦。やったことはあるけど。なんかアクションゲームとかをやりたいんだよな、配信で。自分が初見のやつ見るの好き。あ、そうなんだ。じゃあなんかレトロゲームいろいろやっていきたいな。ロックマンもね、まだ、7までクリアして8をやってないしね。8、9、10やってないしね。ナイツな、今さ、ちなみにあのセガサターンの初代ナイツを綺麗な映像でできる媒体ってあんのかな？ PS プラスみたいなんでできるかな？できないかな、ね、どうせなら今最新のハードで綺麗な映像で遊べたら最高なんだけど。あと何かな、何があるかな、どういうものを遊びたいかな。あ、そっか、アーケードアーカイブスあたりができんだ。多分。いろいろとやりたいものあるな。なるほどね。 なんかシエピと今度レトロゲーやろうって話出たから、なんか探しとこう、二人で遊べるやつ。レトロゲームは音が好き。ああ、独特の電子音みたいなのが好きなのかな。いいよね、電子音。俺も好きよ。あの時代のあのハードでしか出ない音ってあるよね。そりゃさ、今みたいにね、生音のさ、クラシックじゃない、なんつう、オーケストラみたいなのもさ、好きだけど、ね、あの当時しか出ないものっていうのがあるよな。あの当時風に今作りましたとは違うんだよな。厄介なオタクの考えですけど、あの制限の中作りました。だからこその良さあるよね。最近で言うとあれだよ、俺がそんなやつだと、タイトルが出てこない。なんだっけ？なんだっけ？ちょっと前に遊んだやつ、街燃やすやつ。街燃やすやつなんだっけ？街燃やすやつ。雷で神様になって。あれ名前なんだっけ？あれもさ、BGM さ、切り替えられたじゃん。昔のやつと今のやつと。で、昔のやつは昔のままじゃん。あれのテーマ曲とかめちゃくちゃかっこいいよね。ねえ。アクションゲーなら無双ゲーとか見てみたい。今度あれ出るもんね。刀剣乱舞無双。刀剣無双だっけ？ね、刀剣乱舞が全くちょっと俺触ってないからわかんないけど、あれとか遊べんのかな？アクトレイザー、そう、アクトレイザー。アクトレイザーの BGM 良かったね。あれさ、ほんと現代風というか、オーケストラ風のと切り替えられるの神機能だよな。楽しかった。刀剣乱舞無双も出てんの？出てんの？そうなんだ。刀剣乱舞無双ってやっぱりさ、刀剣乱舞自体が結構、女の子が好きそうなコンテンツのイメージあるけど、どうなんだろう？男の子でも好きなのかな？ちょっとわかんねえな。まあ、無双系な。あと、北斗無双とかも出てたよね。北斗が如くは大丈夫だったから、北斗無双はどうなんだろう。職場の先輩に岡さん布教したら、この人の超高戦記機械王の実況が見てみたいって言われた。超高戦記機械王は、今ドリキャスでしか遊べないじゃないですか。しかもプレミア価格がめっちゃついてたはずですよね。今度さ、ウォーザードが、PS で遊べる、PS だっけ？スイッチだっけ？で遊べるようになるらしいじゃないですか。あのラインで、なんかに移植されたら絶対触ります。配信許可が下りたらね。今現状、ドリキャスをちょっと俺が持ってないのと、機械用自体が手に入りづらい状況なので、そのうち。多分なんかさ、最近のカプコンさんの動きを見てると、いけると思うんだよな。ウォーザードが移植されるってことは、いけそうじゃないですか。そのうちいけるでしょう。多分。俺は待ってるよ、機械を。めっちゃ好きなんで。よろしくお願いします。簡単めのキャラ重視無双ゲームって感じ。刀剣乱舞無双。へえ。ねえ。やっぱ女性人気、あ、でも最近出たばっかなんだね。2月17日。へえ。ドリキャスも手に入れるの大変だし、メモリーね。あれ、名前なんつうんだっけ？ビジュアルメモリーだ。ビジュメモ。ビジュメモ手に、ビジュメモ、どうなんだろう、あれ。今も使えんのかな？今も電源入れたらピーってなんの？ねえ、ビジュメモはどうなんですか、今。だって、ドリキャスを手に入れたとして、必要なものとしては、ドリキャス本体でしょ？で、ビジュメモでしょ？で、コントローラーそのままだと多分遊びにくいんだよね。あ、でも、俺確かドリキャス用のサターン型パッドは持ってるわ。確か。それだけは持ってるんだよ。確か。だから必要なものとしてはソフトと本体とビジュアルメモリーだよね。結構ハードル高くない？ 結構ハードル高くない？ドリキャスのゲーム遊ぶの。 あとさ、ドリキャスを動かすと、すごいブリーンって音するじゃん。あれ、すげえ爆音だった気がするんだけど、ねえ、大丈夫なのかな？配信、少なくとも距離に、距離を相当置かないと、ドリキャスの、ファンの音は相当うるさいよ、確か。ねえ。なので、ドリキャスを、なんかサターンとかすごい静かなのに、ドリキャスくっそうるせえんだよな、確か。なので、なかなかちょっとね、ちょっと、まあ、移植されたらかな、機械音に関しては。ドリキャスならバーチャルのオラタン、魔王殿、オラタンは PS でも遊べるんですよ。で、うちにはタニタのバーチャスティックがあるので、当時のバーチャル、ドリキャスのスインスティックよりも、おそらくアーケードの、感覚に近いものが使えるので、多分そっちの方がいいと思います。はい。ね、俺、バーチャルンはね、初代が一番好きなんだけど、ね、オラタンも面白いよね。超レトロゲームの話をしてる。クッションで挟まなきゃ。クッションで挟んだらさ、熱で死ぬんじゃないの？ ねえ。クッションで挟んだら熱で死ぬと思う。カプコンさんだとファイナルファイトみたい。あー、ファイナルファイトいいね。ファイナルファイトはね、でも俺さ、ファイナルファイトは確かゲームボーイアドバンス版しかそんなことないんだよな。ねえ。ゲームボーイアドバンス版のファイナルファイトしか遊んだことないんだけど、今なんかに移植されてるやつ遊んでも大丈夫かな？ドリキャスはうるさいぞ。今のゲーム機に慣れてる人が遊んだらびっくりするよ。まずだってさ、知らない人に説明すると、ビジュアルメモリーっていう、メモリーカードがね、必要なんですよ。で、そのビジュアルメモリーってのは何かっていう、なんでビジュアルっていうかっていうと、液晶がついてんだよね。で、本体、ゲーム機からそのビジュアルメモリにデータを、なんつうんだろうな、転送って言えばいいのかな、することによって、その液晶でいわゆるたまごっち的なゲームが遊べるようになってんのよね、ビジュアルメモリって。ただ、そのビジュアルメモリってのが、ボタン電池で動くんだけど、ボタン電池がすぐ切れるんだよね。で、そのボタン電池が切れてる状態で、ドリームキャストを起動させると、あれって警告音なんだかね。なんか、そのビジュアルメモリが、電池切れてる時に、電池切れてますよっていう、あれなのか知んないけど、ピーってすげえ音が なるんだよな。これはね、持ってる人はみんな知ってると思うんですけど、すげえ甲高い音が鳴るんですよ。そう。だいろいろ騒がしいよね、あのハードって。ねえ、急ですが、スイッチでマザーができる。ああ、マザーね、触ったことないんですよ、マザー。やってみたいな。マザーやろっか。でもマザーやろっか。マザーってさ、ずっと気になってたのよ。ね、マザーとマザー2。ね、3もあるんだよね。3がゲームボーイアドバンスで出てたんだっけ？ちょっととりあえず1、2は触ってみたいな。ドリキャスのアクションならパワーストーンも好きで、パワーストーン。パワーストーン。あったな、パワーストーン。ねえ、懐かしい。4人対戦できるやつだっけ？ねえ、ね、懐かしいな。ドリームキャスト、ね、シーマンも確かにあったね。ドリームキャストなんだろうなと。コードベロニカとか？ね、バイオハザード。コードベロニカって何かに移植してたっけ？俺もね、やったことないんだけど。ね、マザーやりたいね。ドリームキャスト何あったかな？それこそまあ、今日ちょっと名前出したフレームグライド、ね、フロムゲー、フロムが出した、ファンタジー風ロボット アクションゲーム。あれだよな、なんかアーマードコアのファンタジー版みたいなやつかな。うん、とか遊んだことあるけど。ね、マザー見てみたい。マザーやってみるか。マザーやってみたいな、確かに。ね、あと、あれだ。カプコンだと最近オオカミもね、遊べるから、オオカミも遊びたいな。俺クリアしてないんだよね、オオカミ。遊んだことあるんだけど。途中でちょっと止まっちゃったんだよな、昔。あ、やりたいね。なんかさ、ゲーム遊びたい、このゲーム遊びたい、このゲーム遊びたいだけで結構喋ってるけど、みんな大丈夫かな？全然知らない、だからレトロゲームばっかだから、知らないゲームの話ばっかしてるオーガさんってなってない？大丈夫？ ちょっとこのままレトロゲームの話しようぜ。なんだろう、あとなんか。ねえ。ドリキャスターとイカルがコロニーがの落ちたちでクレイジータクシー。コロ落ちはね、やったことないんですよ。まあ、クレイジータクシーもやったことないけど。あれですよね。戦慄のブルーとかと同じようなシステムだよね、多分。狼ね。狼ね。雰囲気すごい好き。最後まで遊びたい。ドリキャスは5年前くらいのゲームだから全然最近。おっと、ドリキャスが5年前、その3倍は軽くあるんじゃないですか？ その3倍ぐらいあるんじゃないですか？ドリキャスはレトロゲーですよ。ねえ。PS3 より古いんですよ。PS2 の時代ですよ、おそらく。ねえ。あらあら。ね、64、ゲームキューブ、俺の記憶が確かならばゲームキューブと、ドリキャス、そして PS2 がなんか似たような時期だった気がするんですけど、ね、あとさ、配信じゃ絶対できないんだけど、俺が今レトロゲームですげえ遊びたいのが、連邦 VS ジオンなんだよね。プレステ2版、あれもさ、あれもドリキャス版すんげえ楽しかったんだよな。ドリキャス版が、ガンダムの話なんだけど、機動戦士ガンダム連邦 VS ジオンっていうのが、ゲームがあって、多分アーケードの、そう、もともとゲームセンターのゲームで、それが移植されたんだけど、多分アーケードのまんまっぽいのがドリキャスだけだった気がするんだよね。PS でも出てるんだし、も出てるし、PS2 か。PS2 でも出てるし、その PS2 版は今持ってはいるんだけど、なんかドリキャス版の方が移植度が高かった気がする。だからその辺遊びたいな。配信じゃできないけど。ね、ドリキャスとか PS とかゲーム機は20年前なんて。いやー、ドリームキャスター今年24周年。やばくないか。やばくないですか。ねえ。やばいな。ガンダムゲーならね、何やりたいかな、俺。前もちょっと話したゲームキューブのね、なんだっけ。ゲームキューブで出てたガンダムを持ってるんだよね、今。前に一回配信で話したよな。ゲームキューブ。ガンダム。あれなんだっけ。あ、戦士たちの奇跡ね。これ遊びたいね。あと Wii のスカットハンマー、SD ガンダムスカットハンマーっていうゲームがあって、あれは面白かったね。ここ老人会会場ですが、老人会じゃないよ。気持ちは若い人たち。気持ちが若い人たちの集まりだよ、これはね。もしかして今、ゲームボーイアドバンスとかもレトロゲーに入る時代なの？当たり前だろ。何言ってんだ。当たり前だろ。なあ。PS3 もレトロに入るという時期ですよ。ねえ。分かっていますか？いやー、ねえ。あ、でもゲームボーイアドバンスも結構面白いゲームあったな。あ、そのスカットハンマーはね、本当にきついゲームだった。楽しくて。 Wii リモコンってみんな知ってる？知ってるよね？知ってると言え。なあ、Wii リモコンを振って、振ることによってガンダムがね、ガンダムの武器ってさ、いろいろあるんだけど、その中に狂ったね、鉄の鎖の先にトゲトゲの鉄球がついてる、ガンダムハンマーっていう武器があるんだけど、それを、Wii リモコンを振れば、そのね、ハンマーを振り回すことができて、それでもう敵とかをね、バッキバキにぶっ叩いていくっていう ゲームがね、Wii の初期に出たのよ。え、あれってさ、あれだっけ？本当に最初期だよね、Wii の。ね、あれがね、面白いんだけど、手を全力で振らないと、楽しめないから、もうね、手が死ぬのよ。手が死ぬで思い出した。前もこれ配信で話したけど、だいぶ前だからもう一回言うけど、初めの一歩のゲームね、Wii の。あれも腕死んだな。実際のパンチをして戦っていくゲームなんだけどさ、いや、あれのさ、最終ステージがさ、ね、これも初めの一歩知ってる人じゃないと分かんない話するけど、ね、伊達さん VS リカルド・マルチネスなんですよ。いや、伊達さんが、まあ原作でもあったね、対決なんだけど、要するに世界チャンピオン VS 日本のチャンピオンみたいな感じの戦いなんだけど、原作だと本当に一方的に負けてしまう、まあ多少の善戦はするけど、まあ、ほぼほぼ一方的に負けてしまう戦いなんだよね、伊達さんって人が。で、それを再現してるがゆえに、こっちがいくらパンチ当てても相手の致命傷にはならないくせに、向こうのパンチがこっちに当たると、急になんか体が透けて骨がボキってなる エフェクトが入って、こっちダウンしてもう二度と立ち上がらないっていう ラスボスモードがあって、もう俺はそれをクリアしたくてね、もう何回もね、挑戦して、魔人だよ、俺魔人なんだよ、魔人なのに、もう腕がね、死んだ 魔界の戦場よりきついじゃないか、これ、みたいなね、風になったんですね。いやー、懐かしいな。本当に。ね、またやりてえな。今ならできるかな。ね、一歩のゲーム、北斗のパンジマニアぐらいの腕がしね。いや、でも俺ね、北斗のパンジマニアは、1だけだけど、1ならマニ、あの、最、最上位モードクリアしたことあるから大丈夫。あっちよりきつい。2は無理。北斗のパンチマニアは、これね、パンチマニア説明しますよ、皆さん。パンチマニアというのは、前もちょっと配信で言ったことあるんで、聞いたことある人いると思いますけど、ビートマニアってありますよね。音ゲーのね。あれのパンチ版です。はい。説明終わり。で、それの北斗の拳っていうのが出てたんですね。で、何秒以内に100発パンチ打てみたいな、クリア条件、最後。ね。ありましたね。頑張ったな、でも。頑張ってクリアしたな。いや、言い訳だけど、コロニーのオチたちで、コロニーのオチたちではね、ガンダムだから配信では遊べないけど、遊びたいですね。裏で。Wii のスポーツ系はかなり体力使う。マジね。加減を知らなかったよね、Wii の時代は。やっぱコントローラーをちゃんと振らないと反応してくんないから、加減がなかったよね。どうなんだろうね。今度さ、スイッチのスポーツ出るじゃん。あれは、加減あるのかな。ねえ。魔界村みたいな骨エフェクト違うんだよ。初めの一歩の骨エフェクトはどんなんかっていうと、人間のか、要するにさ、よくあるじゃん、ダメージでさ、ダメージ表現でさ、あばらがいったぜって言った時に、あばらにひびがいってるようなさ、絵が入る時あるじゃん。あれと同じ。伊達さんが殴られました。そしたら、急に、皮膚が透けて骨になります。その骨の状態で、首がボキボキボキって 曲がっちゃいけない方向に曲がるのよ。そういう感じよ。ねえ。ねえ。なので、魔界村とはまた違ったバイオレンスさがあるんだよ。ね。 スポーツリゾート系まだ優しかったはず。あ、そうだったっけ。一通りあの辺もそんな記憶あるんだけどな。レントゲンズみたいな感じ。そうそうそうそうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。レントゲンみたいな感じ。スイッチのね。まあ、スイッチのゲームはそんなに。そうだ、カービィの別作品も配信してくれたりする。あ、さ、俺、あれ持ってたんだよね。この間、部屋掃除してたら。星のカービィ。この間、そのやつ、なんだっけ。泉の、なんとかの泉の物語。あれの、リメイク版のゲームボーイアドバンスのソフトを持ってたんですよ。あ、これ買ってたわ、と思って。だから、あれも遊べるし、リメイク版遊べるし、スーパーデラックスとかも遊びたいよね。あと、ディスカバリーか。次出る。3月に出るディスカバリーは絶対遊びたい。カービィはね、その辺を。ディスカバリーまず遊んで、またレトロに戻ってみたいな感じにしたいよね。なんか後半、レトロゲームの話でテンション上がりすぎて、この辺は配信でやってもよかったなって思い始めているんだけど。ねえ。あ、弓の泉ね。そう、夢の泉の、リメイク版を持ってますね、俺は。ね、カービィもやっていきますね。てなわけで、そろそろ終わりにするか、1時間喋ったな。結局なんか、いつもの雑な枠みたいな話になったな。スーパーデラックス。あ、スーパーデラックスを CP と2人で、ちょっとさ、あれってさ、スイッチのオンライン加入してると2人で遊べるかな？あれ2人で遊べるなら CP とやりたいな。レトロゲーだし。ちょっと調べてみよう。ね。もし2人でやれるんなら CP とやりたい。あれ。ね、やりま、うん、やりたいと思います。まあ、ちょっと CP と相談もするけど。まあそんなわけで、じゃあ今日はこの辺にしときましょうかね。ね、明日からは普通に配信すると思います。ね、今日はいろいろとシェイピの、バースデーから、ね、お付き合いいただいた方もたくさんいらっしゃるでしょう。ありがとうございました。ね、またこれからも配信よろしくお願いしますね。てなわけで、荒上陽子でした。バイバイ。